10高等子ども祭りリサイクルフリーマーケット小学生テニス教室出展者参加者募集5月19日日曜リサイクルフリーマーケット子ども用品出展者募集日時5月19日日曜午前10時半から午後3時半場所ティアラ高等入り口前及び階段下住吉 2-28-36 等小雨欠航出店資格午前10時集合から午後3時半まで出店可能な区内在住の18歳以上の方お子さんの同伴か20店舗抽選なお業者の申し込みは無効区画1スペース約1坪駐車場はありません費用1店舗1000円締め切り日4月4日木曜消し印有効申し込み往復はがきに1催し物名2氏名振り仮名3住所4電話番号5年齢6出店品目子供対象の品物のみただし動植物食品危険物等は除く売値は500円を上限とするを記入し郵便番号 135-8383 区役所子ども家庭支援課内高等子ども祭り実行委員会事務局フリーマーケット担当へなお返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。フリーマーケットの問い合わせ先、環境整備推進委員会、追沼、電話、ファクス、3645-7581、e メール、yasuhidekao@nifty.com小学生テニス教室参加者募集木場公園日時5月19日日曜午前の部午前10時半から午後0時半午後の部午後1時半から3時半場所木場公園テニスコート平野 4-6-1 会場の都合により木場公園テニスコートで実施します対象定員、区内在住在学の小学生各回42人、抽選。結果は4月下旬にメールまたはハガキで通知。費用、無料。内容、江東区テニス連盟が指導する教室です。ラケットをお持ちの方は持参してください。なお、天候により一部変更する場合あり。締め切り日。4月4日木曜消し印有効申し込み区ホームページまたは往復はがきに1催し物名2参加者氏名振り仮名兄弟は同時に申し込みか3住所4電話番号5学年4月時点6性別7希望時間、午前午後どちらでも。8、経験の有無、ありの場合は年数。9、ラケット持参の有無を記入し、郵便番号 135-8383、区役所、子ども家庭支援課内、高等子ども祭り実行委員会事務局小学生テニス教室担当へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、子ども家庭支援課、子ども家庭係、電話 3647-9230、ファクス 3647-9196、詳細は区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。 11、マイナンバーカード交付のための土曜臨時窓口。日時、4月13日、5月11日、6月22日の土曜、8時45分から16時45分。交付場所、区役所2階、マイナンバーカード交付窓口。受付業務、マイナンバーカード交付のみ。日曜窓口と異なり、引っ越しに伴う転入届、電子証明書更新等のカード関連手続き、公金受取口座の登録支援、健康保険証利用の申し込み支援等は対象となりません。マイナンバーカード交付は事前予約制、電話かインターネットで予約か、交付通知書が届いたら、同封の案内を確認し、事前予約の上、交付窓口にお越しください。なお、インターネットでは、4回帳日、土曜日曜祝日を除く、以降の日時にて予約が可能です。3回帳日、土曜日曜祝日を除く、以内の日時で予約をご希望の方は、次の江東区マイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。問い合わせ先、江東区マイナンバーカードコールセンター、8時30分から20時、土曜日曜祝日も実施、年末年始は除く。電話、0570-04-5010、ファックス、5690-5659、IP 電話などを利用の場合は、電話、5690-5621。区ホームページの二次元コードがあります。12、難病療養相談、難病訪問リハビリ相談。お住まいの地域を担当する保健相談所へ。歩き方がおかしい、転びやすい、手が震える、などの症状がある。診断がつき治療をしており、生活や療養の仕方が知りたい。病気や薬のことを知りたい。家でできるリハビリの方法を知りたい。このような時には、保健相談所の難病療養相談、難病訪問リハビリ相談をご利用ください。神経内科の専門医と理学療法士による個別相談です。難病療養相談の日程は、6面、4月の健康相談等をご覧ください。難病訪問リハビリ相談の日程は、各保健相談所へお問い合わせください。申し込み、お住まいの地域を担当する保健相談所へ。上等保健相談所、電話、3637-6521、ファックス、3637-6651、深川保健相談所、電話、3641-1181、ファックス、3641-5557、深川南部保健相談所、電話、5632-2291、ファックス、5632-2295、上東南部保健相談所、電話、5606-5001、ファックス、5606-5006。13、会計年度任用職員採用、障害のある方と支援員を募集、江東区オフィスサポーター、採用予定数、1人程度。応募要件、次のいずれかに該当する方。身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。児童相談所等により知的障害者であると判定されている。職務内容、データ入力、書類のスキャン及び整理、資料作成。シュレッダー作業等、任期、6月1日土曜から令和7年3月31日月曜、勤務日、 週4日、原則月曜火曜木曜金曜の勤務、祝日の除く。勤務時間1日6時間。報酬時給1165円、交通費別途支給。選考方法、書類審査、実技、面接。江東区オフィスサポーター支援員。採用予定数1人程度。応募要件、次のすべてに該当する方。自治体、企業等で障害者相談や支援等の経験がある。またはそれと同等以上の能力を有すると認められる。ワード、エクセル等を使用したデータ入力、資料作成作業ができる。心身ともに健康で職務に意欲があり、オフィスサポーターと円滑なコミュニケーションが図れる。職務内容、オフィスサポーターが行う業務の管理、履行確認、指導助言及び支援。オフィスサポーター出退勤管理、連絡調整。業務内容の評価、記録等。任期、6月1日土曜から令和7年3月31日月曜。勤務日、週4日、原則月曜火曜木曜金曜の勤務、祝日除く。勤務時間、1日7時間。報酬、時給1748円。交通費別途支給。選考方法、書類審査、面接。いずれも、勤務場所、区役所。締め切り日、4月8日月曜、消印有効。申し込み、区ホームページにある申し込み書、及び必要書類に記入し、郵便番号 135-8383、区役所職員課、障害者雇用推進担当へ郵送。電話3647-5481、ファックス3647-9480。14、心身障害者医療費助成。丸青医療証の受給終了などで受給対象となる方は手続きを。子ども医療費助成、丸青制度の受給が終了。18歳に達した日以後の最初の3月31日まで。する方のうち、次に該当する方は、心身障害者医療費助成、丸商制度の対象となります。障害者福祉係へご連絡の上、申請手続きをしてください。対象となる方、次のいずれかの手帳をお持ちで、健康保険に加入している方、身体障害者手帳1級、2級、心臓、腎臓等内部障害については3級まで、愛の手帳1度、2度、精神障害者保険福祉手帳1級、対象とならない方、生活保護を受給中の方、健康保険の自己負担のない施設に入所している方、保護者等の所得が所得制限基準額を超えている方、次の表の通り、所得制限基準額表、適用期間、令和6年4月1日から8月31日、対象所得、令和4年中所得、扶養親族の数、所得制限基準額の順に読みます。扶養親族の数、0人、所得制限基準額、360万4000円。1人、398万4000円。2人、436万4000円。3人、474万4000円。4人、512万4000円。5人、550万4000円。扶養親族が5人を超えるときは、1人につき38万円を加算します。次の扶養親族がいる場合には、 所得限度額にそれぞれ加算します。老人扶養親族1人につき10万円。特定扶養親族、または控除対象扶養親族、19歳未満の者に限る、がいるときは、1人につき25万円。医療費、社会保険料、申請者が20歳未満で、所得判定者が世帯主等の場合は、一律8万円。配偶者特別控除等については、総所得より相当額を控除します。なお、20歳未満の方は世帯主等の所得により判定。申請に必要なもの。対象となる方の身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳。対象となる方の健康保険証の写し。マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類。問い合わせ先。障害者支援課障害者福祉係。電話 3647-4952。 ファックス 3647-4910。 15. 防災チャイム放送時間を変更。4月1日月曜から17時に。区では防災行政無線の機能点検を目的として毎日夕方にチャイム放送を行っています。ウェストミンスター寺院の鐘による放送は、外で遊ぶ子どもたちにとって、帰宅を促す目安としても親しまれています。4月から9月までの期間は、放送時間を17時に変更します。ご理解のほどよろしくお願いします。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話、3647-9382、ファックス 3647-9651。 16. 4月から6月は狂犬病予防注射期間。必ず年1回の接種を。犬の飼い主には狂犬病予防法で生涯1回の犬の登録と年1回、4月から6月の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病予防注射を忘れずに行いましょう。動物病院で注射を受ける際には、事前にお問い合わせの上、接種してください。混雑時を避けて、余裕を持って接種しましょう。なお、令和6年度狂犬病予防定期集合注射については、6月の開催を予定しています。日程等の詳細については、保健所から3月下旬頃送付する狂犬病予防注射のお知らせをご確認ください。生後91日以上の飼い犬登録。新しく犬を飼い始めた方、登録がお済みでない方は、犬の登録が必要です。区ホームページで登録方法を確認の上、ご登録ください。注射済み表の交付。区内には、注射と同時に、注射済み表をお渡しできる動物病院があります。詳細は、区ホームページをご確認ください。また、動物病院で予防注射の接種は済んでいるが、注射済み表がない方は、獣医師からの狂犬病予防注射済み証明書と保健所から送付された狂犬病予防注射のお知らせ、登録済みの方のみを保健所に持参してください。費用1等550円。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係。電話 3647-5844。 ファックス 3615-7171。 区ホームページ犬の登録方法の確認、動物病院一覧の二次元コードがあります。17. カンボジアの子どもたちへ楽器を贈ろう。家庭で不要になった鍵盤ハーモニカを募集。区では NGO 江東区海外リサイクル支援協会、認定 NPO 法人 JHP 学校を作る会と共同して、学校で不要となった机、椅子や区民の皆さんから寄贈された鍵盤ハーモニカをカンボジアへ送る海外支援事業を行っています。家庭で不要になった鍵盤ハーモニカがありましたら、ぜひお寄せください。区役所までの運搬経費は自己負担でお願いします。楽器はきれいに清掃し、音が出ることを確認してください。吹き口やパイプ等が欠けているものはご遠慮ください。対象、区内在住の方。締め切り日、5月31日金曜。場所、問い合わせ先、清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階6番。電話、3647-9181。ファクス、5617-5737。18、区オリジナルの介護予防体操。生き生き体操だよ。全員集合。4、5月分。区オリジナルの介護予防体操を覚えて、一緒に楽しく脳と体を動かしませんか？体操の動画は区ホームページで公開しています。また、お近くの長寿サポートセンターでは、体操の DVD の貸し出しや、体操のやり方を紹介したチラシを配布しています。日時、場所、定員、次の通り。江東区文化センター、2階、談話ロビー、東洋 4-11-3、電話 3647-4398、4月2日火曜、5月7日火曜、14時から、各回30人。豊洲文化センターギャラリー、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター1階、電話 5859-0566、4月2日火曜、5月28日火曜、14時から、各回30人。古石場福祉会館和室台、古石場 1-11-11、電話 3641-9531、4月6日土曜、13時30分から、20人。千田福祉会館、洋室。千田 21-18、電話 3647-0108、4月18日木曜、5月16日木曜、13時から、各回25人。東洋福祉会館、グループ活動室。東洋 6-2-17、電話 3647-8180、4月18日木曜、5月16日木曜、14時30分から、各回20人。亀戸児童館2階集会室、亀戸 2-1-19、電話 070-3189-0485、4月24日水曜、5月29日水曜、13時から、各回25人。大島福祉会館和室台、大島 4-5-1、電話 3637-2581、4月27日土曜、5月25日土曜、10時から、各回16人。東砂福祉会館体育室、東砂 7-15-3、電話 3646-0461、毎週火曜13時30分から、4月2日は除く、内履寺さん、各回15人。砂町銀座商店街、そよ風テラス、北砂 4-26-6、電話 6864-0329、4月25日木曜、5月23日木曜、10時30分から、各回8人。東京城東病院2階、検診センター前、亀戸 9-13-1、電話 5875-3000、 3451亀戸東長寿サポートセンター。4月17日水曜、5月15日水曜、14時から。事前にご連絡ください。各階25人。伊東洋華堂木場店1階、木場方面出口広場、木場 1-5-30、 電話5617-6213。塩浜長寿サポートセンター。4月25日木曜、5月30日木曜、14時から15時、各階20人。対象、区内在住の60歳以上の方、先着順。福祉会館の利用は登録が必要。住所、生年月日が確認できる書類を持参。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係。電話、3647-4398。ファクス、3647-3165。19、あなたの街で仕事との出会い。江東マイタウン就職面接会 in 東洋。4月9日火曜。正社員とパートタイムの面接会を開催します。区内または区近隣が就業場所の6社の企業担当者から直接面接や求人内容の説明を受けることができます。求人内容は3月26日火曜からハローワーク木場ホームページでお知らせします。不明な点はハローワーク木場にお問い合わせください。日時、4月9日火曜、午後1時半から4時、受付、午後1時から3時半。場所、産業会館2階、第4から第6展示室、東洋 4-5-18。対象、正社員またはパートタイム就職を希望する方。費用、無料。持ち物、履歴書、写真調布。希望する社数分を用意ください。共催、江東区ハローワーク木場。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、ハローワーク木場事業所第一部門。電話、3643-8605。経済課雇用支援担当。電話、3647-8581。ファクス、3647-8442。20、カラスの被害を防止、ゴミの出し方と繁殖期への対策を。都会でカラスの生息数が増えすぎたために、鳴き声がうるさい、ゴミ集積所を荒らされた、威嚇攻撃された、などの被害が起こるようになりました。カラスによる被害を防止し、快適な生活環境を守るために、次のような対策に取り組みましょう。繁殖期への対策。3月から7月頃は、カラスが卵を産んでヒナを育てる繁殖期です。この時期に卵やヒナを守るため、近づく人を威嚇したり、攻撃したりすることがあります。巣を作らせない。カラスは外から見られないように、枝葉の茂った大きな樹木などに好んで巣を作ります。枝を剪定して見通しを良くしましょう。針金ハンガーや紐類などは巣の材料になるので、屋外に放置しないようにしましょう。巣や落ちたヒナに近づかない。カラスが頭上を低く飛び回るなどの威嚇行動があった場合は、巣が近くにある可能性があります。すぐにその場を離れましょう。巣立ったばかりのヒナはうまく飛ぶことができず、地面に落ちてしまうことがよくあります。親カラスはこのヒナを守るために人を威嚇することがあるので、落ちたヒナに近づかないようにしましょう。地面に落ちたヒナを見つけた場合は、環境美化係までご連絡ください。巣の撤去について。カラスの巣を見つけても、被害のないときは特に撤去する必要はありません。 しかしカラスに威嚇されるなどの被害が発生した場合は、巣を撤去する必要があります。巣のある場所、樹木、電柱などの管理者を確認し、管理者に被害状況を説明して撤去を依頼してください。区が管理している公園や道路、街路樹にある巣については区で対応しています。問い合わせ先、環境保全課環境美化係、電話 3647-9373、 ファクス 5617-5737。 ゴミへの対策。カラスが増えた原因の一つは、人が出す大量の生ゴミが餌となっていることです。次のようなちょっとした心がけで生息数の増加を抑えるとともに、被害の発生を防止することができます。生ゴミを出す際、生ゴミが外から見えないように不要な紙で包んだり、ゴミ袋の中心に入れたりしましょう。収集日の前日から生ゴミを出すと、カラスの格好の餌になるので、ゴミの収集日を守りましょう。カラスが生ゴミを漁ることができないよう、集積所のゴミ全体をネットで覆いましょう。ゴミ散乱防止用ネットの貸し出し。清掃事務所へお問い合わせください。在庫数によっては、すぐに貸し出しできない場合があります。また、管理を行うのはネットの使用者です。問い合わせ先、清掃事務所、電話 3644-6216、ファクス 3699-9520。卵やヒナの採取処分、鳥獣保護管理法について。巣の撤去と同時に、卵やヒナを採取処分する場合は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、鳥獣保護管理法により、あらかじめ有害鳥獣捕獲の許可が必要です。問い合わせ先、東京都環境局自然環境部計画課、電話 5388-3505、 ファクス 5388-1379。